愛する天のお父様、今日私たちをこの礼拝へと招いてくださり、あなたの恵みの中に招き入れてくださったことをありがとうございます。どうぞこの礼拝にあなたの豊かな御言葉が語られますように、あなたの聖霊の感動をもって語られ、またあなたの聖霊の豊かな知恵と理解力をもってあなたの御言葉をいただくことができるようにしてください。あなたの御言葉は私たちの足を灯す光だと主は言われましたが、誠に私たちが暗闇を歩くことがなく光の中を歩くことができるように、主よ、私たちを照らしてくださるようにお願いいたします。私たちの足元だけではなくて、私たちのこの霊魂の暗闇さえも照らしてくださり、私たちがこの真理を通してどうぞ主よ自由になることができるようにしてください。暗闇の中だと私たちはどこをどう取っていいのかわからなくて不自由を感じていますが、真理はあなた方を自由にするとおっしゃったように、私たちはあなたの御言葉を通して誠の自由を味わい、誠にあなたの命のもとを歩くことができるように導いてください。どうぞこの礼拝を始めから終わりまであなたの御言葉とあなたの聖霊によって満たしてくださるように心からお願いをいたします。時を同じくして持たれている世界中の礼拝を祝福してくださるようにお願いします。また主よ、その礼拝に集うことのできないでいらっしゃる兄弟姉妹たち、病の中にある方々、またさまざまな困難の中にある方々を覚えてくださって、主が癒してくださり支えてくださり、あなたへの礼拝を、あなたへの信仰を保ち続けることができるように導いてください。尊い主イエス様のお名前によって祈りと願いを捧げします。アーメン。今日の礼拝の聖書箇所は詩編の第57編です。詩編の第57編の1節から11節です。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてダビデのミクタム。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、神よ、私を憐れんでください、私を憐れんでください、私の魂はあなたに身を避けていますから、まことに滅びが過ぎ去るまで私は御翼の陰に身を避けます。
私は御翼から神に憐れます、私のために全てを成し遂げてくださる。
神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。神は恵みと誠とを贈られるのです。
私は獅子の中にいます、私は人の心を悟り食う者の中で横になっています。彼らの歯はやりとは、彼らの舌は鋭い釣りです。
神よ、あなたが天で崇められあなたの栄光が全世界で崇められますように。
彼らは私の足を狙って波を仕掛けました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその穴に落ちました。
神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません。私は歌い褒め歌を歌いましょう。
私の魂よ、目を覚ませ。十言のことよ、盾事よ、目を覚ませ。私は暁を呼び覚ましたい。
主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。
あなたの恵みは多く天に跳ね転び、あなたの誠は天に跳ね転びるからです。
神よ、あなたが天で崇められあなたの栄光が全世界で崇められますように。アーメン。この賛美が歌われた状況はこの正し書きのところに書いてあります。ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時に、とこう書いてありますね。皆さん思い出していただきたいのです。ダビデはまだ王にはなっていない時の話です。まだ王はサウルという王様、初代のイスラエルの王が王であった時の話ですね。しかしダビデが あまりにも活躍してですね、あまりにも良い働きをするものですから、サウルはですね、ダビデに対して妬みを起こし、また疑いを起こすようになったわけですね。自分の立場を狙っているのではないかと、そういう猜疑心で彼はどんどんどんどんその思いが膨らんでいったわけです。でとうとうダビデはその王から命を狙われるようになりましたから、彼はサウル王と敵対する気持ちはないので、彼は身を隠し荒野に、逃亡生活をするようになった。その洞穴の中に彼が隠れている時に歌った歌だと今日は書いてあったわけですね。さあまずサウル王という人はですね、その猜疑心に満ちたこの王様として描かれております。嫉妬心とか猜疑心、疑いの心をですね持ち始めてですね、ますますその疑いの心が深まっていくという、まあもうもうなんとかこう元に戻ることはできないんだろうかと思うほど、あの聖書を読むとですね、サウルという王様はどんどんどんどん疑いが深まっていくというのを私たちは知っていますね。どうしてそんなふうになってしまうんでしょうか。それはサウルがどういう心でそのダビデを見ているのか、この世界を見ているのかという、そのことにかかっていると思いますね。皆さんもなんか自分に敵対するもの、あるいは敵対してはいないかもしれませんけれども、敵対しているものと思う人にどんな眼鏡をかけて人を見るでしょうか。自分の心にどんなフィルターを持って物事を見るかによってですね、物の見え方というのが違ってきますよね。サングラスをかけてみたら全体が真っ暗になって見えてきますよね。でもサングラスを外すと、あ、こんなにこの世界は明るかったのかということになりますね。つまり私たちの心にはフィルターというものがかかりますよ。で、サウルの場合は疑いというフィルターを通して見ていくわけですね。そうするとですね、ますます疑いがこう広がっていく、増幅していくわけですね。私たちの心にはそういうですね、悪い考え方、あるいは暗闇の考え方がですね、どんどんどんどん増幅してしまうという経験がありますね。これは気をつけなければならないのですが、その大元は私たちの心にどんなフィルターがかかっているかということですよ。サウルの場合は疑いというフィルターがかかっていたわけですね。でもそのフィルターを外してみればですね、ダビデは決して自分を殺そうとは思っていないわけです。ダビデという男は大丈夫だ、信頼できると、こういう人物であるわけですけれどもね。でも疑いというフィルターをかかってですね、見るものですから、大丈夫だよ、信頼できるやつだよという情報はみんなそのフィルターでストップされてしまって、自分の疑いに合う条件ばかりがどんどん入ってきます。だからますます、やっぱりそうか、やっぱりあいつは怪しいとかね、どんどんそのようにして考えが増幅していきます。皆さんも何かこの出来事に出会った時にですね、こういつも恐れというフィルターを通して物事を見ていくとですね、あ、やっぱりこれも不吉な予感だと、そういえばあの時にあんなこともあった、これも不吉な予感だ、どんどんそういうフィルターを通してみるとですね、不吉なことがですね膨らんでいくわけです。皆さん、私たちの心にどんなフィルターを持っているか、そのことによって大事な神様からのメッセージ、神様からの愛だとか、神様の恵みとか、それをどんどん跳ねのけてしまうというフィルターが私たちの心にかかってしまうならばですね、そうではない別な条件がどんどんどんどん入ってきます。疑いというフィルターを持っていくとですね、その疑いという条件に合った条件ばかりがどんどん入ってきます。加速度的にどんどんネズミさん式に増えてきます。そうするとですね、本当にね、元に戻ることができないほどになってしまうわけですね。この心の仕組みというものを私たちは気をつけなければならないですよ。サウルという王様はそんなふうに最初疑いを持って見始めたわけですが、そのフィルターを取り除くことなくどんどんそのように見ていったわけです。途中何度か悔い改めるチャンスもあったと思います。しかし彼はですね、心を固くなにしていったんです。 先週ですね、ダビデは悔い改めて悔いし砕けた魂になっていったという話を先週は私たちは学びました。神様が願っていらっしゃるのは失敗しない私ではないんですよ。たとえ失敗したとしても悔い改めて砕かれた魂になることを神様は願っていらっしゃるんです。神が求めておられるのは、神が願っておられるのは悔いし砕けた魂であるということを先週見ました。実は今日取り上げているサウルという王様はその反対ですよ。彼は悔い改めるということができない王様だった。そしてどんどん心を頑なにしていった王様、ダビデという王様とサウルという王様は聖書は対比しています。そしてこのサウルは心を頑なにしていく王様として描かれていますね。そしてどんどんどんどん神様から離れていくようになるわけですね。私たちがあんまりにも心を頑なにしていくと、頑固にしていくとですね、ある一線を越えたら、そのある一線というのはどれぐらいのレベルのことか私にはわからないです。でも神様がご覧になるに、もうこれ以上ダメだとかね、もうここまで行ったらじゃあという神様が決心なさる時がきっとあるんだろうと思いますけれども、聖書はこう言ってますよ。それならばそのよからぬ思いに神様はあなた方を引き渡してしまうのだというふうに書いてあります。ローマ人の手紙の一章、またお家に帰ってから読んでみてください。それゆえに神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡してしまわれたと、こう書いてあります。そうか、そんなに汚れたことが好きか、そんなに疑い深いのか、そうか、そんなに罪を犯したいのか、そうか、そんなに欲望に惹かれているのか、じゃあやりなさい。神様は私たちを守ってくださる方です。私たちがそのようなですね、疑い深い心になったり、あるいは私たちが否定的な思いになったらね、そうじゃないだろうとこう呼びかけてくださり、助けてくださるのもたくさんもちろんありますよ。でも私たちがあんまりにも心を固くなりにしてね、そしてどんどんどんどんそっちの方向に行くとですね、そうか、そっち行きなさいと逆に背中を押してくださるような時があるかもしれない。聖書はそういう言い方をしていますよ。だから私たちは神様の愛を信頼していますけれどもね、でもそこにですね、何かちょっと神様を侮る心ですよ。これはこれぐらいなら大丈夫だろうな、まあ最後は悔い改めればいいからなんて、そういう侮りの心があったらですね、危ないですよ。それは神を恐れるという心を私たちは忘れてはならないですよね。どこまでだったら大丈夫かな、試しに行ってみよう、限界はどのあたりだろう、こういうことはね、神を試みることですよね。もちろん神様は私たちが罪に陥らないように、私たちが悪に引き込まれないように助けてくださる天のお父様ですけれどもね、その神様の愛とか神様の許しをいいことに、神を侮ったり軽んじたりする心で心を固くなにしていったり頑固にしていったらですね、そうか、そっちにじゃあ行きなさい、こういうふうなことがあります。サウルの場合はそうだったわけですよ。彼があんまりにも心を固くなにするからですね、聖書を読むとですね、そうすると神様からの悪い霊が、神からの悪霊がサウルを支配するようになったと書いてあるからです。これは怖い記録ですね。あのサムエル記を読むと、神からの悪霊がサウルを悩ますようになったと書いてありますよ。だからですね、私たちは神様に対してですね、本当に素直な心で悔いし砕けた魂で悔い改め、そして神の助けをいつもいただくようなですね、心であるように願います。さあ、ですから片や一方、そのダビデはですね、もちろん失敗のない人ではないですよ。いっぱい失敗した人ですけれどもね、でも彼はですね、そのように悔いし砕けた魂を神に捧げる人であったという点が、このサウルとの大きな違いであるわけです。どちらが能力があったかとか、 どちらにこの軍事力が強かったとか、そんなことあんまり問題ではないですよ。神の前に悔し砕けた魂かどうかということが比較されています。で、ダビデの場合はやられたらやり返してやる、そうではなかったわけですね。そうではなくて、悪に対してダビデは祝福を持って返そうと、そのことに心がけた人ですね。自分の命を狙うサウルに対してダビデはですね、ならばこっちが先に命狙ってやろうかではなくて、ダビデはこのサウル王に対して祝福したんですね。彼の命、サウル王の命を取ろうと思えば取ることのできるチャンスは何回もあったんです。でもその度にダビデはサウル王に敵対しない。それは神に敵対することだからです。私たちは神によって建てられたものに対して敵対することは神に敵対することなのだということを、また、ダビデは学んだわけですし、我々も知るべきですね。話脱線しますけれども、クリスチャンが攻撃されている、教会が迫害を受けているということはですね、それはね、神様の迫害を受けていらっしゃるんですよ。だから神が敵対なす、神が対応なさるということを決してお忘れにならないで、使徒の働きの中に、これもサウルだな、後のパウロです。サウルは、教会を迫害するために息せき切ってですね、このダマスコにまで向かっているという、記録があります。その時にこのイエス様が、姿はその時見えなかったんですけども、パウロを撃たれたわけですね。そしてその時にイエス様からこのパウロに語りかけられた言葉が興味深いですね。サウロよ、サウロよ、なぜあなたは私を迫害するのかと主は言われているわけですね。パウロはクリスチャンを迫害してたんですよ。パウロは教会を迫害していたんですよ。でもそれに対してね、主はなぜ私を迫害するのかと言われたんですよ。だから主がこのことをお受け取りになっているわけですね。だからダビデもですね、このサウル王に敵対することは神に敵対することだということを学び、彼はむしろ祝福を持って答えようとしたわけですね。このダビデはこの自分に敵対するものに対してどんなフィルターを持って見ていたんだろうか。それは神の言葉というフィルターを通して見ていたわけです。祝福というフィルターを通して物事を見るようにしていたわけでしょうね。サウルが心に持っていたフィルターとダビデが心にかけていたフィルターは違うわけです。同じ敵対するものを見るときに、ダビデは祝福というフィルターを通して物事を見ていた。やられたらやり返すというのは当時の世界や今の世界でも一般的には当たり前でしょう。でも神の御言葉の世界は祝福を持って返せです。祝福を持って返せ。だからダビデからは本当に祝福が広がっていったわけです。ダビデを通しては、もちろん先週私たちが見てきたように、あの姦淫事件、バテシバとの姦淫事件という本当に恥ずかしい事件ももちろんありますけれども、しかしダビデが繰り返し悔し砕けた魂を神に捧げていく、そのような中でですね、祝福の種をまき、祝福の実を刈り取っていくという人生を彼は送ったわけですよ。これもまた話脱線するようですがね、悔し砕けた魂というのは言い方を変えれば耕された畑ですよ。イエス様が種をまくときに、耕された畑に種がまかれたら豊かに実が実るじゃないかとお話しなさったんです。ところが人が歩いている道路、道端にね、種がまかれてもそこはもう人が歩いて歩いてね、硬くなっているから、そこには根が出ようがないでしょう。御言葉という種がまかれても鳥がついばんで持っていくじゃないか、悪魔がそれを持っていくじゃないかとイエス様はおっしゃったんです。でもよく耕された柔らかい土地にまかれた種はしっかりと根を張り、そしてしっかりとした芽を出し実を結ぶんだ、こういうふうに主は言われましたよね。そのよく耕された畑というのは私たちの心のことですよね。それは 人が踏みつけてね、もう固くなった頑固な心ではなくて、悔い改めることのできる食いし砕けた魂のことですよ。そういう心に神の御言葉が植わるときにですね、豊かな実を結んでいきます。祝福の実を結んでいくんです。ダビデはそんな心の畑を持っていた人物でありましたし、またそのような生き方は新約の時代の私たちにも与えられていますね。イエス様はある時に、持っているものはますます与えられて、持っていないものは持っているものまで取り上げられるという話をなさいました。神様ずるい、もうちょっと平等にうまいこと分けてくださらないんですかってちょっと言いたい。でも持っているものはますます持つようになるよ、で持たないものは持っているものまでも取り上げられていくよ、こういうふうにおっしゃった。それはですね、サウルとダビデのようにですね、本当に祝福の種を持っているものはますます祝福していきます。しかしサウルのように心を堅くなにしているものはですね、その御言葉の種を悪魔が持っていってしまうんです。まあサウルとダビデの中にその御言葉の真理を見出す、まあ、ヒントがあると私は思いますね。さあダビデがそのような生き方をしていった、その特徴を今日二つ確認していきたいと思います。第一番目は、八節の言葉ですね。皆さん57編の八節、一行だけをご一緒に読んでみます。3、はい、私の魂よ目を覚ませ、私の魂よ目を覚ませと語りかけていますね。これは先々週詩編の42編を読んだ時にもですね、我が魂を何故うなだれているのか、同じようなフレーズです。我が魂よ目を覚ませ、聖書にたびたびこのような表現が出てきます。自分が自分に向かって語りかけているんですよ。誰か人が語りかけてくれるんじゃないですよ。大事なのは自分が自分にですね、我が魂よ目を覚ませ語りかける、自分が自分に語りかけるということですね。このようなね、心のこの内面の取り組みというのは実は私たち普段からよくやっているんです。自分の心に自分が語りかけているってことを皆さんなさると思いますね。自分の心に、私は関西人ですからね、ボケとツッコミをよくやってますよね。突っ込んでいくわけです。なんでお前心うなだれてるねんみたいなやつです。なんでがっかりしとるん、何怒っとるんって、こういうわけですよ。私の魂に突っ込んでいきます。私がなぜ怒ってる、なぜ怒っているのか、なぜイライラしてる、語りかけていくとまた反応が戻ってきますよね。不思議です。自問自答というのは皆さんなさるでしょう。この自問自答というのは実は結構大事だと私は思っていますね。なぜ私はがっかりしてるんだろう、そうすると答えがいつの間にか返ってきます。あの人にあんなこと言われたことがカチンときてるんだな。でもそれってどれぐらいのこと、当たってるじゃないかとかですね、当たってることを言われて、ね、じゃあそれをイエス様が言ったらどうなの、イエス様が言ったらカチンと来ないでしょう、でもイエス様があの人を通して言わせたかもしらんよとかですね、何かこういろいろとですね、自分の心の中で自問自答していきますね。私たちは自分が自分に語りかけていくってことを結構無意識のうちにやっていますよね。で、多くの場合しかしですね、自分が自分に対してあんまりいい言葉を語っていないというのがまあ現実です。否定的な言葉とかね、あるいは傷つける言葉だとか破壊的な言葉を私たちは自分に語りかけることが割と多いんですよ。それは私の肉なる私が私に語りかけるからです。でも今私たちは新約の時代の、しかもイエス様を信じて聖霊をいただいている私たちですよ。私の内側におられる聖霊が私の心と一緒になって、私が私に語りかけるその言葉あるはずです。 私の肉なる私が罪人であった時代の私の語りかけではなくて、私の内側におられる聖霊が私と一緒になったこの私の霊が私の魂に語りかける言葉、これは結構大事ですよ。でも意外と私たちはついつい昔の習慣ですよ、イエス様を信じる前からずっとやってきた習慣ですよ、肉なる私が肉なる私に語りかけていきますね。前も申し上げました、もう一度繰り返しになりますけど、もう一度確認してみましょう。一番身近な人が私たちに影響力を与えるんです。地球の裏側の人がですね、私に向かって何か言ってもですね、まあ、もう聞こえませんけれどもね、でもブラジルのあの人が あなたのことこう言ってたよって言って、誰その人なんて知らない人が言ってたって、まあそんなに気にも留めませんで、一番近い人が私に影響力を与えます。だから家族ですよ、夫婦ですよ、兄弟ですよ、その身近な人が私に語りかけることが一番影響力があります。影響力があるから、またそれは傷つけるもある、傷つけることもあるんです。良いことも影響力があるんですが、悪いことにも影響力があります。だいたい近いから傷つくんです。どんなにナイフ持ってね、私を傷つけようとする人がいても、10メーターぐらい離れていたらですね、そう簡単に傷つくわけじゃないんですよ。でも至近距離です、もう1メーター以内まで近づいてきたら危ないでしょ、届きますからね。だから近いと傷つくんです。人間関係も近いと傷つきます。近いと励ましもあるんですけれども、傷つくこともありますよ。だから家族とか夫婦で一番傷つけたり、また励ましたりすることがありますよね。それで先々週も言いました、一番近いのは誰ですか。自分だということです。一番近いのは自分だということを今日もう一度確認します。その自分が自分に語っている言葉が一番重要ですよ。自分が自分に何を語りかけているのか、我が魂を何故うなだれるのか、我が魂よ目を覚ませと、私霊魂が私に語りかけるその言葉です。どんな言葉を語りかけるのか、肉なる私、罪人である私が語りかける言葉ではなくて、今私たちの内側には聖霊がおられますよ。新約の時代に私の内側に聖霊が住まわれて、聖霊と私の霊が一つになって私に語りかける言葉、皆さんそういう声を聞くべきですし、そういう言葉を私自身に語りかけるように、これは訓練することです。そういうふうに自分を何度も何度も我が魂よと呼びかけてやってください。神の言葉は何と言ってるんですか。我が霊魂は知っているはずです。あなたは高価で尊い、我が魂よあなたは高価で尊い、言ってくれるのは私しかないですよ。他の誰かからそう言ってほしいなじゃなくて、私の霊魂の中にその言葉が隠されていますし、蓄えられているはずです。我が魂よお前は高価で尊い、一番身近である私が私に対して良い言葉を語りかけてあげられないで、一体誰が語りかけるのでしょうか。むしろ周りにいる敵対する者たちは私に対しては傷つける言葉を言うかもしれません。せめて私は私に対して神の言葉を、神聖なる言葉を、真実なる言葉を語りかけるように自分の魂を訓練していきます。我が霊魂よお前は神様の子供じゃないか、我が霊魂よお前は義とされているではないか、我が霊魂よお前は神から愛されているではないか。私の魂に神の言葉を語りかけるのは私ですよ。私の内側におられる聖霊ですよ。その言葉に私たちは耳を傾け、そして強められていきます。どうぞ、他人の誰かが言う言葉ではないですよ。他人の誰かが言った言葉で傷つくのではなくて、実はその言葉を自分の言葉としてもう受け入れちゃったものですから、そうだよな、同意してるわけですよ。あの人の言うことは確かだ、確かだ、だから今度は私の言葉として私に語りかけるわけです。
お前はダメだよ、あの人も言ってたけど私もそう思うよって言ってるわけです ね。そうだよ、ダメだ、お前だよ、いない方がいいんだ。そんな他人、赤の他人は、よその人は年に一回だけそう言っただけなのに、もう私その言葉を受け入れてしまったので、今度は私の言葉として四六時中私のこと心に語りかけるわけですよ。だから私たちの心が傷ついていきます。我が魂にあなたは愛されているではないか、しっかりと自分に対して自分にね、いいねを言ってあげてくださいね。これは決してヒューマニズムの話じゃないですよ。神が義となさったと、ね、皆さんはイエス様を信じて神様が義となさったというのを知ってますよね。義となさったというのは難しい言葉ですよ。義とされるというのはね、簡単に言えば神様が私ね、いいねって言ってくださったという意味です。あ、いいね、私のなんか立派な姿を見てね、神様見てみて、私こんなに今日今週は立派な行いをして貧困法制にやってきました、それを見て神様がいいねとおっしゃったんじゃないですよ。神よ、私はあなたを信じます、主税人の話です。胸を打ち叩きながら、ああこの罪人を許してくださいと神の前に悔し砕けた魂を捧げた主税人に対して神は義とされたと書いてあります。つまり神様それいいねとおっしゃったんですよ。そういうお前が好きだよっていうわけですよ。内側死人の骨でいっぱいなのに、外側はきれいに塗られた墓のようにしてるから、はあ、お前いいね、私の目はそんな節穴じゃないよ。神様がご覧になるには、自分を正直に認めて悔い改めるその悔し砕けた魂を見てね、神様は義とされるんです。それがいいよと神様は反抗をしてくださるわけですね。だから神様がいいねとおっしゃってくださってるんだから、私も自分に対してですね、いいねと言ってあげるべきなんですよ。自己暗示じゃないですよ。神がそうおっしゃるからですよ。神の御言葉があなたは高価で尊いと言ってるからですよ。神がそう言われるから私も私に対してそう言うべきなんですよ。なのに、いえいえそんなことありません、私はね高価ではなくてですね、もう本当に、なんてそれはですね、謙遜ではないです。それは神様に立てついてるんです。だって神様がお前は高価で尊いよ、神様が値打ちがあるよって言われたのに、私はいや値打ちはないですって言ってるのは、それ神様に敵対してるわけですね。サウルの心ですよ。それは真面目で、真面目じゃないです、それはね、真面目なようだけども、それは神様に対しては本当に堅くなな心ですよ。恥ずかしいかも、照れくさいかもしれませんね。あなた素敵だよってね、時々言われると照れくさい人、ね、いいねって言われると照れくさいですね。ご主人が奥さんに、今日綺麗だね、今日も綺麗だねって言ったら、やめてよとかなんとかおっしゃるんでしょうか。でもそれがだんだんですね、その通りその通りってね、心に受け入れていってくださいよ。自分が自分に対してですね、あなたは高価で尊い、あなたはいいよ、義とされたんだよ、それをですね、私の魂に語りかけていく、これ大事な心の訓練です。ぜひそうなさってくださいね。はい、それでですね、ダビデはそのようにして、私の魂よ、我が霊魂よと語りかけました。何と語りかけたんですか？目を覚ませです。今日も皆さん、自分の魂に対して今日この語りかけを言ってくださいね。我が魂よ、目を覚ませ。皆さん言ってみましょうか、自分に向かってです。3、はい、我が魂よ、目を覚ませ。覚めてますか？この肉の目が開いてるから目が覚めてるんじゃないですよ。我が魂よですよ。我が魂よ、目を覚ませ。霊魂の目です。私の霊魂が目を覚ましているかどうかですよ。これは旧約聖書の時代もそうです。イエス様が来られた新約の時代にも同じようにおっしゃっていますね。イエス様たびたびおっしゃってるでしょ、目を覚ましていなさい、いつ主人が帰ってくるかわからないから目を覚ましていなさいとか、目を覚まして祈っていなさいと あのペテロにも言われた。でも眠ってしまう。単に肉体が眠ってしまうだけじゃなくて、私たちのこの霊魂が眠ってしまうんですよ。果たしてイエス様が戻ってくるときに目を覚ましている者がいるだろうか。イエス様が再びおいでになるときに、再臨のときに、目を覚ましているしもべは幸いだとイエス様何度もおっしゃってますよ。つまりそれぐらい終わりの時代になったらみんな眠ってしまうよと言ってるわけです。今本当に眠ってしまうような時代です。私たちの霊魂に対してですね、我が魂よ目を覚ませと言い聞かせてあげないとですね、私たちは肉の目は開いているんですが、霊の目が眠ってしまうというそんな状況の中にありますよ。霊の目が眠ってしまうとですね、私たちは肉が得するようなことばかりを優先してしまいます。肉的な感覚で得するようなことばっかりを優先してしまいますよ。例えば肉が得しても、肉が得ってね、肉の感覚ではね、私たちに肉の思いっていうのはありますよ。それはイエス様を信じる以前に持っていった価値観のことです。肉の考え。もうちょっと言えば、私のこの肉体という基準で物事、価値観です。肉体を基準にした価値観のことです。肉体が得するようなことをしてもですね、私霊魂は大損するってことがだからあるわけです。目を覚ましていないと。例えばイエス様こうおっしゃいました。全世界を設けても、永遠の命を失ったら何の得になるか。全世界を設けるってもう 肉の私にとってはもう大儲けですよ。でも永遠の命を失ったら私の霊にとっては大損だろうと言ってるわけです。私たちは霊の目を覚ましていないとですね、肉は得しても霊は大損するということがありますよ。私たちの霊が眠っていたらですね、肉の命は保っていても霊的な命を失っていくということがありますよ。イエスもある時こうおっしゃいましたよね。肉体を殺しても私霊魂の命を滅ぼすことのできない者どもを恐れるな。私たちは何を恐れているんだろう。肉体の命を奪う者を恐れています。いやだって肉体だってこのぐさっとやり出さされたりですね、あの殉教火で殉教の時にね、火で火炙りされたらもうそれつらいですよね。でも極端な言い方ですけれども、でもそれは肉の命が失われるだけじゃないですか。彼らは私たちの魂霊魂の命を永遠の命を奪うことのできないものどもだ。それを恐れてはいけない。むしろ本当に恐れるべきはこの魂を霊魂を永遠のゲヘナの火の中で滅ぼすことのできる方こそ恐れなければならないです。それは神である。そうイエス様はおっしゃいましたね。私たちはこの霊が眠っているとですね、肉体の命を保とうとするばかりに霊的な命を失ってしまうんです。この肉体の命を保とうとするばかりにイエス様のことを知らないと言ってしまうんです。あのペテロがそうだった。イエス様が十字架にかかる前、あの裁判にかけられている時にペテロは思わずそう言ってしまいました。私のこの肉の命がイエス様と同じようにあの十字架にかかって殺されたらどうしようって心配ですからね。だから思わず肉の感覚で彼は答えてしまったわけでしょ。イエス様のこと知らないと言ってしまいました、ね、その直前にあのゲッセマネの祈りの中で、ゲッセマネの森でペテロは祈っていなかったということを皆さん思い出してくださいね。あなたは眠っているのかとイエス様おっしゃいましたね。そう、霊の目が眠っているとですね、私たちはこの霊の感覚ではなくて肉の感覚で動いてしまうんですよ。だから肉の命を得ようとしてかえって霊の命を失ってしまうということがあるのです。イエスを知らないと言ってしまって彼の霊魂は本当に苦しみ始めました。むしろ私のために命を失う者、肉体の命を失う者がむしろ本当の命を得るのだとキリストも言われました。自分で自分の命を救おうとする者はそれを失い、私のために命を捨てる者は命を得るのだとおっしゃった。私たちは霊の目が開いてなかったらですね、どうしても肉体的な価値観で 得をする方を選んでしまいます。だから目を覚ましていないといけないですよね。ダビデも我が魂を目覚めようと言ったんですよ。もしダビデもこの霊の価値観が目覚めていなかったらですね、今サウルを殺すチャンスだ、よしこっちが得だ、これが肉の考えですよね。でもサウルはそんな中、ごめんなさい、ダビデはそういう中でも我が魂を目を覚ませ、目を覚まして、いやここは祝福を持って返すべきだと彼は選び取っていったわけですね。さあ私たちはそのようにしてですね、肉の感覚ではなくて私霊魂の感覚というものが目覚めているように、これが信仰生活です。私の霊魂が目覚めているようにするのが信仰生活です。祈るというのはまさに目が覚めている状態です。聖書を読むということを通して私たちは目が覚めていきます。神様の言葉、聖書の言葉は眠っていたらね、美味しくないですよ。今日この礼拝に来てらっしゃる、なんかもし心の霊の目が眠っているとですね、聖書の言葉はうるさいですよ。ちょっと静かにしておいてくれない？私もうちょっと眠りたいからという、こういう反応ですよ。でも聖書の言葉が私たちの心に美味しく感じるのは目覚めているからです。私霊魂が生きているからですよね。でも同時に私たちは肉の感覚というものがあるわけですよね。で、両方の感覚を私たちは持ちながら生きていきます。でも時として霊が眠ってしまって、肉の目まで、肉の感覚、肉の目の方がギンギンギラギラ目を覚ましていることの方が多いわけですよ。だから祈りますよ。わあ魂よ目を覚ませです。ある時私は本当に苦しい時代がありました。もういつもため息が出るんです。まあ物事がうまくいかない大きな悩みの中にある時、本当に私の魂は落ち込んで苦しんで、そして夫婦でですね、いつもため息をつき合っている、そんな時がありましたよ。私の憎なる思い、憎なる考え方はもう最悪と思っているわけです。でも夜ですね、私は眠ってですね、そしてどうも寝言を叫んだようです。寝言を語っているわけです。だから私の証言ではなくて家内がそう言っていました。私の妻がですね、私の寝言を覚えていてくれたわけですね。昨晩あなたはですね、イエス様に会って勝利したと叫んでたって言うんですよ。へえと思います。私の肉の思いはですね、はあもうダメだとこう、そういう思いばっかりですよ。もう明日が来なきゃいいなと思ってるんです。でも私は寝言の中で、寝言って言ってもバカにしちゃいけないですよ。私の内なる霊魂が喋ってるんですよ。でも肉が起きてる間は肉の感覚が強すぎてですね、私の霊魂も叫びたいんだけど叫べないから、私の肉が寝静まってる時に私の霊魂が叫ぶわけですよ。イエスに会って勝利したって叫んだんです。だそうです。彼女はそれを聞いていました。私の霊魂は知ってるんですよ。私の霊魂はね、この事態はですね必ず勝利できると悟ってるんですよ。でも私たちはこの霊の感覚を知らないで肉の感覚で生きようとするから、いつもね暗い気持ちで落ち込んだ思いでずっと過ごすわけですよ。でも私の霊魂に気がつくべきです。私霊魂が目覚めるべきですよ。ある時はイエスになって勝利したと叫んだ、ある時は私が説教していたようです。御言葉を語っているんだというんです。私そういう寝言を自分で聞いてみたいと思うんですけど、聞いたことがないですけどもね。家内はそう言い、本当に大変な時に私は説教していました。私の霊魂はですね、御言葉を主体求めて語っているんですよ。ああよかったと私思います。それ聞いてですね、もう愚痴が、寝てても愚痴が出てきて、愚痴寝てても不平が出てきてたらどうしよう。でも寝ている時はですね、私の霊魂は本当に叫んでいるんですよ。主を褒めたたいているんですよ。主に感謝してるんですよ。皆さんの内なる霊魂は聖霊と一つになってらっしゃる。皆さんの霊魂は本当はね、賛美してらっしゃるはずです。本当は喜んでらっしゃるはずです。 でも私たちは肉なる感覚のに目覚めているから、だから今日呼びかけてあげてください。我が魂よ、目を覚ませ。皆さんの霊の感覚の中にある本当の真理の世界、神の御言葉の世界に目を覚ましてですね、そしてその霊魂の感覚で皆さんが歩んでいかれますようにね。ダビデもそのような感覚を目覚めさせるためにですね、我が魂を目を覚ませと語りかけたわけです。もう一つ最後に2番目のことです。7節1行目を皆さん読んでください。1行目2行目読みましょうか。3、はい。神よ、私の心は揺るぎません。私の心は揺るぎません。ただ今日説教題は私の心は定まりましたとしました。高額聖書をお持ちの方はここは神よ、私の心は定まりましたと書いてあるのに、文語訳聖書はそうです、我が魂は定まれる、こう書いてありますね。私の心は定まりましたと高語訳聖書は言っています。新教大訳聖書はですね、私は心を確かにしましたとこう書いてありますが、私はこの高語訳の言葉が、皆さんに紹介したい翻訳ですね。神を私の心は定まりましたです。今日皆さんの心を定めてくださいね。何か状況が良くなったら私の心は安定するんでしょうか。大概みんなそう考えますよね。この問題が終わってですね、一段落したら私の心は安定すると思うんです。でもこの私の心は定まりました、安定しました、揺らぎませんと告白したダビデの状況はどうでしょうか。状況は良くなってるんでしょうか。ちっともそんなことないですよ。このダビデがこの歌を歌った時は相変わらずサウルに命を狙われているのです。だから彼は逃亡してですね、この洞穴に洞窟に逃げ込むしかないような状況です。一度はサウルを殺すのをやめてですね、祝福しますと言って宣言して、サウルは あそうか、悪かった、これで良くなるかなと思ったら、また命を狙ってですね、サウルは自分を追いかけてくる。また許しました、ごめんなさいとサウルは謝るんですけど、また追いかけてきますよ。ちっとも状況良くなっていないんですよ。そんなホラー穴の生活の中でダビデは、神を私の心は揺るぎません、神を私の心は定まりましたと告白したんですよ。状況が良くなったら私の心は定まるんでしょうか。環境が良くなったら私の心は揺らがないんです。そういう人はね、一生揺るぎっぱなしです。一生定まることがないです。逆です。まず私の魂を定めることです。状況が良かろうが悪かろうが私の魂は揺るぎません。私は心を定めました、この決心です。環境とか状況が悪いので私たちは振り回されているんじゃないんですよ。私の心が定まっていないから振り回されているんです。だから今日心を定めてください。心をある一定の位置に固定するという意味ですよね。定めるんです。シートベルトでカチッと定めておいてください。揺るがないようにね。私の心を定めました。どの位置に定めるのか、7節のさらに3行目、神は私の心は揺るぎません、私は歌い褒め歌を歌いましょうと言っていますね。つまりサウルは神様を賛美します、神を褒めたたえます、神に感謝します、この心を私は定めましたと言ったわけです。とても賛美できる状況じゃないですよ。とても感謝できる状況じゃないけれども、ダビデは私はあなたを褒めたたえますというこの心の位置に私は心を定めましたと告白したんです。ここが基準です。私たちの心をどこの基準に置くんでしょう。神を褒めたたえるというところに私たちの心を定めるんです。いいことがあったら私は神を褒めたたえます、 うまくいったら神様に感謝します。それじゃあ一向に感謝なんか定まりません。どんなことがあっても私は神に感謝します。私の霊魂はあなたを賛美します。そのために私はこの霊魂をいただいているのです。ここに定めるべきです。ここが基準です。話変わりますけれども、ビデオカメラなんかはですね、最近のビデオカメラはみんなオートマチックですから、多分この機能はないと思いますが、昔のビデオカメラにはホワイトバランスの設定というのがあります。ホワイトバランス、今でもプロの使ってらっしゃるカメラは多分それやるはずです。ホワイトバランスといって、私昔視聴覚を担当してた時期があってですね、ビデオカメラを撮るときにね、一番綺麗な白い紙をですね、カメラの前にポンと置いて、それを一度写すんです。そしてこれでボタンを押すんです。これが白だよって覚えさせるわけです。そこの壁も白いですけど、ちょっとグレーですよね。そうじゃなくて、本当に綺麗な真っ白の紙をですね、カメラで写して、これが白だって覚えさせます。ホワイトバランスを撮るって、そういうことです。で、この白が基準がきちっとしているから、この白を基準にして緑は緑、青は青、赤は赤で描かれていきます。この基準が狂ってくるとですね、全体の色も全部狂ってきますね。まあそれと同じようにですね、私たちの心も定めなくちゃいけないです。基準があるんです。私たちの心の基準は何かといったら、神を褒めたたえるのが基準です。すべてのことに感謝するのが基準です。イエス様もおっしゃってますよね。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。これが基準ですよ。聖書の言葉が基準ですよ。ホワイトバランスを定めるようにですね、私たちは私の心を定めなくちゃいけないですよ。それはすべてのことに感謝しよう、神を褒めたたえるというところに私の心を完全にセットします。そこから動かさない。でも私の肉の思いはですね、なんでこんなんで感謝できるんですか、こんなの喜べるはずがない、こういろいろと言いますね。だから狂ってきますね。歪んできますよ。混乱してきます。心が定まりません。私たちは今日、私の心を神を賛美するという基準に定めます。どんなことがあっても私は賛美します。理屈抜きです。私の肉なる感覚で嬉しいから喜ぶじゃないですよ。私の心は神を褒め歌います。ここに私たちの心を定めます。ダビデはそのようにして、我が魂は、私の心は揺るぎません、私の心は定まりましたと告白してですね、その後に神への賛美でこの詩編が終わっていますね。状況は少しも変わらないのにですね、あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますようにという神への賛美で終わっています。私たちもそのような告白で人生を終えようではないですか。うまくいったから賛美しますので人生が終わるんではなくて、私の心は定まりました。今日皆さん、この位置からずらさないようにしてください。では今日お祈りしましょう。我が魂を目を覚ませ、私の心をしっかりと神を褒めたたえる位置に定めてですね、一週間を始めたいと思います。一言お祈りして、皆さんでしばらく祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日私たちはこのダビデの詩編の告白を通して、我が霊魂が目覚めるようにと祈ります。私の肉の感覚でなくて、私の霊の感覚が目覚めて、神を褒めたたえるという心に私の心をしっかりと定めます。そう決心しました。どうぞ主よ、ここから私たちを揺らがないように捉えてくださりますようにお願いします。尊い主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。
します。私たちが切に願うところは、主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりが、ここに集われた兄弟姉妹方一人一人の上に、愛する家族の上に、また私たちと出会う一人一人の上に、また津波と原発事故で今も多くの困難と試練の中にある人々の上に、とこしなえに限りなく豊かにありますように。アーメン。